則と
星正人の気まぐれフットワーク。
お笑い新入生高田和則、好きな春の歌は、ヒステリックブルーの春スプリングです。
はい、ランタン星です。好きな春の歌はスピッツの春の歌です。
おー、
はい、
春、あ、そ
っ
か、
もう春の歌って言って、うん、春の歌って
これ、それどんな曲だっけって言っても
ダメなんですよ ね、
ないんだよね。
さあ、これからお聴きくださいっていうのもできないし、
ないし、
うん、ね、
もやもやだけが、
もやもやだけが残ります、
ね、だもう有名な曲言わないとね、リスナーはすごいイライラしちゃうよ ね、 これね。
高田さんの不況が結構古いんじゃないですか。
そう、
中学生、僕中学生とかだったような気が。
あ、
もう最初から最後までキャッチーズクシの曲ですよ ね、
ね、 本当にね、
全フレーズすごい、
すごいよね、ね、犯罪犯すしね。
犯罪犯しました ね、 ね、うん、多いですけど、ああいう犯罪最近。
そうね、うん、なんか深刻な事件も最近ね、はい、
銃撃、
あれ
銃続きましたね。
ね、あの市長が撃たれた、
市長が銃撃されたのと、アメリカの
ね、あの、うん、なんとかバージニア工科大学だっけ、
はい、
うん、あれ学生寮で、
あ、そうなんですか。
いっちゃ最初、そう、二人、いっちゃ最初、もともと学生寮に住んでた子が、学生寮で二人射殺して、はい、で、その後、大学の方に移動して、
はいはい、
大学で30人ぐらい
射殺
して、
あ、そうなんですか、
みたいな。まあ、センセーショナル
でしたね。はい、
まあ、そんな暗い話はさておき。
さておき、さておいていいんですかね。はい、
まあ、一応これ収録日が今日が、4月の20日
なんですが、
20日ですね。はい、今日はあの吉本の学校の NSC の入学式に、はい、参加して
きました。入学おめでとうございます。
あ、 ありがとうございます。まあ4月20日入学式って随分遅い感じなんだけど ね、 ね、一応あの吉本無限大ホールっていう渋谷にある、
はい、
まあ、劇場で
無限大ホールってすごいですね。
うん、インフィニティね。
そこはあのシシレモンホールとかグッドビルドーム的なので買収されてそういう名前になってるわけじゃない。
え、無限大ってなんかあんの、そういう企業が。
いや、わかんないですけど。無限大とかいうなんかドリンクとかがあったりお菓子とかあったりするかもしれないじゃないですか。
でもオロナミン C の、うん、はやたら押してたよ。
あ、そうなんですか、うん。ああ、じゃあ、なんかそういうとこなのかな。
ま
あ、
提携してんのかな。
はい、ごめんなさい、脱線して。
まあ、それで、うん。まあ、別にそんな大した、こう、話すようなこととかもなかったんですけど、一応、はい、今年の入学生が全部で600人ぐらいかな。
うわ、そんなにいるんですね。うん、
お笑いコースと、あと、俳優コースと、
はい、あ、そっちも含めて。
放送作家、作家コース、
はい、
それから、あと、歌コースみたいなのも、あるんだけど、はい、それ全部合計して600人ぐらい、
はい、
うん、で、お笑いコースが500、
あ、でもやっぱそれが、ね、大半なんですね、
う
ん、
大半で、はい、それがまあ一応前半
と600中570ってもう30人ぐらいじゃないですか、残りの。ほんと5人とかじゃないですか、人か科目家庭、うん、
うん、そんな感じだったんだけど、うん、一応まあ僕 と、僕の相方とあと、
はいはい、
あの高見くんってあの前、はい、ゲストで出てくれた僕 の、 あの高校時代の友達なんですけど、
はい、高見さんも入ったんです
か。そう、彼もあの吉本の学校に入ることになって。
はい、
そう、まあ、なんかそこで、まあ、ちょっとこう、まあ、じゃあ今日 の、 その面白いエピソードは、
はい、
その、 あの入学式で起こったことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、うん、まあ、高見くんは僕は一応のコンビであの相方今いるんですけど、ただその人と一緒にやろうって感じであの学校に行くんですけど、高見くんは今相方いなくて、
はい、
まあ、このラジオでも相方募集してましたけれども、一応学校でその相方を探そうみたいな感じらしくて、
はいはい、
で、まあ、一応入学式で、まあ、もう大半そのお笑いコースの子たちですから、
はい、
まあ、高見くんはその会場の後ろの方に陣取ってこう全体をこう見渡しながら目星をつけてたらしいんですよ。、はい、あいつ結構いいなとか。で、一応5人ぐらいね、
何がわかるんだと、お笑いの。ビジュアル大事ですけどね。はい、
一応5人ぐらい目星を、あれかあれかあれかあれか
ビジュアルであ
れかっつって、うん、5人くらい目星をつけたらしいんですよ。
はいはい、
そしたら、あの、なんか、その、こう、入学式の最中に、
うん、
ちなみに、この中で俳優コースの人って言ったら、 高見くんが目星つけた人が全員手を挙げたらしいんですよ。
格好差で選んだのかじゃ
あ。ビジュアルだけで選んだから。まあ彼の当初ね、最初のその目星は全部外れてしまった、ね。
ビジュアルだけで選ぶにもいろいろあるだろうに、かっこいい、かっこいいっていうので、でもお笑いでそっち系を目指したいんですか、高見さんは。
どうなんだろうね。いや、どういうつもりで。
だって面白い顔っていうのだってさ。
いや、まあ別に俳優コースだからってかっこいいっていうのも、
あ、そっかそっか、
偏見か。そういうこともないと思うけど、個性派俳優とかね、いろいろ最近はあるから。
そっかそっか。
特に今、吉本のね、学校の俳優コースって言ったら、うん、多少その
ずれてるからってこと、
うん、性格俳優っていうか、うんうん、コメディや喜劇役者とかそういう方なんじゃねえのかな、うん、
でそれの中から5人選ぶその審美眼がすごいね。審美眼っていうかその人らだけを選んじゃうっていう
のはそうだね、うんまあそんな感じ で、
はい
でまあ、入学式自体はまあ30分ぐらいだったんだけど、
はい
一応まあ、司会の人がいてであと講師の人が8人ぐらいいて、まあ、その人がまあ一言ずつまあ挨拶をして、まあエールを送るみたいな、ね
はい、
感じででもねなんか若干 ね、 そのね自己啓発セミナーみたいな趣があって、
はい
まあ、最初結構こうかましてくるっていうか、うん、もう本当にあの努力しないと絶対上にはいけないからとかそういう感じで割とこうかましてきて、やっぱりその入学生新入生みんなこう緊張してるから
ですよ、ね
まあ、挨拶とかそういうことってまあ基本礼儀とかさ、うん、基本としてあるんだけど、うん、なかなかさその小学校1年生のような声張った大きな挨拶とかってできないじゃん
それはね、
うん
うん、無理ですよ大人ですもん
でそれに対してちょっとでもこう切れたりとかして
へー、
まうんまあ、切れるってほどではないけど、まあ、やっぱりそういうのじゃダメだからって とにかくもう元気が同じ実力なんだったら元気ある方使うしやっぱ礼儀正しい方使うしって
はい
で悪いけど君らは今もフリーの状態で選ばれる立場 にあるわけだから、うん、そう少しでもなんかそういうもうそれはもう本当に基本だからみたいな感じのこと言われて、うん、じゃあみんなで挨拶してみようかみたいな感じでおはようございますって言ったらその600人がおはようございますって大声でやってみたいな
確かに自己啓発的なっぽいねそれは
感じで、じゃあ拍手とかもみんな一生懸命拍手しようっつって、うん、わーってやったりとかしてで、はい、最初の講演者の人がそんな感じでかましてきたから、はい、その後の講演者の人たちはあ皆さんおはようございますおはようございますとか
やりにくいわそっちも
公演が終わったらわーって拍手してみたいな感じで
怖っちょっと
なんかでもちょっとこう鼓舞されるものとかはあったけど、うん、まあまあでもみんながみんなやってるわけじゃないけどねやっぱちょっと冷めてる感じの子とかもいっぱいいたし
講師っていうのは教えてくれる人ですよね、
う
ん、
そうそう
お笑いのこととか、うん、その人らはトークは面白いですか
まあそんまあ面白いでもそんななんかギャグ満載みたいな感じではないけど、
うん、うまい、う
ん、まあでもなんだ聞くに耐えんことはないね
遠回しな表現だな、うんはあ、そうなんですね、
うん、そんな感じで、
はい今後まあ終わりついて学んでいくと
そうですね、
うん、4位に出るかもしれませんと、うん、選ばれたら600人の中でどれぐらい残る人がいいんですか
まあ、よく言われるのが、
はい
まあ、その世界で飯食っていけるのは年に一組
年に一組、
うん、で本当にまあスターと呼ばれるようになる人は10年に一組とかってパンフレットに書いてあった
おおすごい世界ですね
あ
そうだってねあんだけいっぱいいそうな吉本でさえそうなんですよね
うん、
なんか全然違う世界ですね
な
あ暗い暗いここ明るくいってちょっと頑張ってくださいよ
いやマジでも
応援してます
まあとりあえずねなんか卒業公演っていうのがあって、
はいはい
ねネタを見てもらう授業っていうのが、まあはい、今後、まあ、まだ最初はまだないんだけど、
はい、
後半になったらそういう授業が組み込まれて、
はい、
そこはもう完全にその成績順みたいな感じでランク分けされるらしいのよ、はい、
すげえお笑いにランクがつくんだ
そうそうそうそうで最初でその一番上の選抜チームみたいなのがあって、
はい、
そこに選ばれたら、その学生が主催するライブお笑いライブとかに出れるようになって、
はい、あそうなんですか、
うん
じゃあ
でまずはとりあえずそこを目指す
から、ね、ランクイン目指して、うん、 母校に戻ってくると今度は学祭とかに出ると
そうだね学芸大とかね、うんうん、
でそこを目指して頑張ってください。
まずはね頑張ります。
はい、はい、ではオープニングトークこれぐらいでよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではオープニングナンバーをかけさせていただきます。本日はこの間のカモレさんのねライブに一緒に出ました転校生というバンドの曲をかけさせていただきます。転校生っていうちょっと僕はこの名前がいいなと思うんですけど、
うん、
ちょっと話がないんですけど転校生だったことってありますか？転校したことってありますか？
僕転校したことはない。
あ、僕その転校は2回してるんですけど、
うん、
その子供の頃の転校の経験っていうのはものすごい大きいと思って、やっぱりその世界を全部変えられてしまうみたいなのもあって、全く異世界に連れてかれて新しい環境を作っていかなきゃいけないっていう、なんかそういうのってすごいね象徴的な出来事というか、まあ人生の中でもいろいろあったんですけど、まあ転校してくる側から見るとそいつが何かを運んでくるみたいのがあるわけですよ。その今ある共同体の人間関係を壊したりだとか、
そうだね、
そういうなんかトリックスター的な意味合いがあって、僕はこのね転校生っていうバンド名からしてすごい好きなんですが、では聞いていただきましょうはい、転校生で5月のファイヤー。
やるせないこの空気の曲がり角、ただ黒い雲に挟まれて生まれた感傷がとてもスピーだ。旅にいざなうよ、道しるべはもういらないよ、先を急ぐカウボーイ、カウボーイ。
大国日本。このコーナーは毎回日本にはびこる不満を一つ取り上げ、どうすれば日本が良くなるかを熱く語り合っていこうという真剣なコーナーです。
はい、始まりました不満大国日本ですが、今回は僕の方から不満を言わせてもらいたいと思います。
はい、初めてかな。
いや、だって僕最初のテーマとかも僕じゃないですか。
あ、そっか。
あの、なんだっけ、優先席。優先席。
はい。あ、そう、優先席といえば、優先席って女性専用車両なんだけど、
はい、
女性専用車両って、はい、身体障害者は男性でも乗っていいんだって。
うんうん、へー、何それ。
そういうなんか特別ルールがあるんだけど、うん、ところがそれって一般的に知られてないでしょ、
うん、
だから男 の, その身体障害者の人が女性専用車両に乗ると、
うん、
その女性専用車両に乗ってる女性から冷たい目で見られるんだって。
へえ、てか何情報それは。
それなんか新聞の投書になんか載っててそれはだから、うん、自分がそういうこう被害に遭
った
って白い目にで見られて、
うんうん、
それはもっとその駅とかで放送して、
うん、
一般的に認知されないと、
うん、
なんかそういう制度がせっかくあるのに、うん、その制度を利用しづらいみたいな。
ちょっと待って、その制度がさどうなのって思わない？それ。
まあ確かにね。
ちょっとこっちにずれちゃっていいんじゃない？ちょっと話最初こっちから入りましょうよ。
でもこれで行ってみるか。
これで行ってみる、行けるとこまで行って短くなっちゃったら行きましょうよ。まあ、うん、これは本当に。
ちょっと新聞の切り抜きとか、う
ん、あるんですか？
持ってきてるから。
じゃあそれちょっと読みましょうよ。はい。引用ともかちゃんと言えば、うん、どこの新聞なんですかね。
ちなみにこれ読売、じゃあ読売かな確か。
はい、はい、
うん、読売新聞の、うん、東証の欄に載ってました。
はい、
女性専用車両乗り冷たい視線困惑。
はい、
これ名前とかも言っていいのかな。
あ、いいんじゃないですかね。
会社員の、石橋秀樹さん46歳、千葉県市川市。はい、今都市部の電車では痴漢被害などから女性を守るために女性専用車両が導入されています。
はい、
女性専用車両の多くは男性であっても障害者などは乗車できることになっています。
はい、
私は病気の後遺症のため杖が必要な障害者です。ある日の朝、通院のため普段は使わない電車を利用し、たまたま階段を降りたところの車両に滑り込んだ時のことです。周囲の冷たい視線を浴びました。女性専用車両だったのです。近くの女性にここは女性しか乗れませんよときつい調子で注意されました。その時カバンから障害者手帳を出して、自分も乗車できると説明しました。しかし女性は障害者が女性専用車両に乗れることを知らず、なおもきつい口調で抗議するので次の駅で車両を乗り換えました。はい、鉄道会社は駅構内や、車内のアナウンスで女性専用車両の周知はしますが、障害者が乗車できることはあまり説明しません。
はい、
車内に分かりやすく掲示したりアナウンスなどでもっと説明したりしてほしいと思います。
はい、
うん、
わあ、なんかナイーブな問題であるっていうのもあるけど、どう思いますこれは。
なんだろうね、まあ、やその、まあ、こういう制度があるんであればその、うん、アナウンスしろっていうのは、まあ、
最も、のは最もだと思うね。意見
だけど、やっぱそこよりも、うん、
そこじゃないですよね。その前の現時点で、
男性だっても障害者などは乗車できることになっていますっていう、
っていうのが何なんだろう。
そうだね。
ってところですよね。なんでなんでしょう。例えばその満員電車で女性車両の方が混まないからっていうだけの理由としか思えないんですけど。
まあそうだね。
まあこれもまあ、
でもこうだとするとさ、うん、女性専用車両は混まないっていうことを、
うん、
ので鉄道会社側は認めてるっていうのもそれはそれで問題じゃない、
うんうん、
その近い被害、痴漢の被害に遭わないために女性専用車両を作ったわけで、
う
ん、
そうですね、
別になんつうの、混まない車両に女性乗ってもらうっていうのが目的ではないわけじゃんか。
そうですね、
うん、だからそこで不公平があるの
は、あー、なるほどね、
良くないことでしょ。
うん、ああそうですね。でもこれもなんかもしかしたらあれあるかもしれないですね、本当のなんか裏理由みたいのが。
裏理由
なんか前もあったじゃないですか。でちゃんとしたペースメーカーのことだったりも、うん、あの会社に問い合わせしたら、
うん、
ちゃんとした回答が返ってきたと。
ああそうね。
で今回も
そこに
行きましょう、これ後で。あ、まあちょっと今回は想像を散々膨らませておきましょうよ。
そうだね。
うん、
いやまああ
の、
なんだろう、混まないのに乗れるっていうのと、うん、あとこの人の場合はたまたまその階段を降りたところの車両が女性専用車両だったからっていうこと、うんう
ん、その階段を降りたところっていうのは別に僕らだって ありうることですしね、うん、僕も実際女性専用車両に乗っちゃったことあるし、
うん
うん、それは冷たい目っていうのは感じることはありますが、うん、障害者だと痴漢の被害を防ぐっていうことで言うならば、
うん、
障害者だけを差別してませんか。
うーん、
なんだろう、その男である、なんで男であるっていうことを認めてくれないんだじゃないって言うけど、逆にそういう言い方もできない。なんで障害者だと乗ってもいいんだっていう。
でもこれさ、ものすごいな、うん、
ナイーブだね。
ナイーブだからさ、ブラックな感、うん、なんていうのかな、ひどいことを、
うん、
ひどい伝わり方とかすると非常に申し訳ないんだけど、
ね、うん、
だから障害者は痴漢しねえだろみたいな
ことなんでしょうか ね。
ね、
だって素直にそう思っちゃいますよね。
うーん、
だってそう思ってなければ痴漢被害をなくすためにっていうところから省かれてしまうからね。
そうだよね。
うん。うわ
うん、
ナイブすぎて発言ができなくなるんじゃないのこれ。
これビビっちゃうね。
うん。うん。障害、障害っていうのは障害者手帳を持ってることで、
うん、
なるんですよね。あの、うん、すごい適当な発言をしますけど、
うんうん、
その女好きみたいなことで、
うん、
女好きっていうのもちょっと変だな。ちょっともっと言うと性的なになんか問題がある人が、
うん、何性同一性障害とかそういうこと
じゃなくて、もっとなんか男で極端に女の人を、
うん、
に対して変態チックなことを求めたりとかするような人が、う
ん、上村さんとか
ひでえけど、まあそういうのが、
うん、
例えば何らかの理由で精神的な障害のもと、
うん、
そういう風になってしまうという事例になって、
うん、
障害者手帳を持っちゃったとしますよね、
うん、
したらやばいですよねだって障害者ってさ、あれ全部一つなんですよ障害者手帳って。
あ、そうなのか。
その何級とかあるにしろ、障害者はっていう風にまとめられてるときはどんな障害であれ、もう死体不自由だってそうだし、精神病的な、なんだ、うん、精神障害だって障害者ですから、なんだろう。
精神障害とかは、うん、むしろダメだよね。なんか
問題起こしそうって
意味として。
あ、それ、
それも、
それやばい偏見だと思うけど。
違う。
やばいね、これ。
さっきその星君が言ったことに、
うん、からね、
うん、関してね。
そう、精神病っていうのも、そう、いろんなジャンルがあるから、その中で、
うん、
だから、別に普通に生活はできるけど、
うん、
その女性に対してだけなんかの、あの、アクションを起こしてしまうみたいな障害があるかもっていうことしか言えないんですけど、
うん、
僕は。別に全員がそうだとは全く思ってないし、障害者はだっていろんな障害をまとめて、
うん、
障害者手帳を持ってる人を一般的に多分障害者としてしまうんですよ。だからそれはなんかまとめ方が、なんか障害者は乗れるっていうのって変だなと、やっぱ思いますよね。
あとあれかな、うん、その現時点で鉄道会社があんまりアナウンスを、うん、
この
乗れる、障害者が乗れるっていうことをアナウンスしてないっていうのは、もしかしたら、
はい、
これがその一般的に認知されたら、
はい、
障害者のふりして女性選手車乗ることって可能になってこないかな。
ああ、したら女性も言えなくなるんだ、
うん、
ああ、だってね、障害者ですかって聞けないもんね、うん、その、うん、
例えば、
うわぁ、すっげえな、これは。
怖い
ね。
なんか、ビビりまくっちゃうね、これ、
うん、
発言が。
別に俺なんか、怖がってないけど。
あ、本当に、
うん、何でも発言できる気がするし、うん、なんか別に、それは、
そう、別に、
悪意を持ってるっていうことはないから、本当に、
うん
うん。偏見とかはね、あるのかもしれないけど、うん、それは指摘していただければ面白い話で。
そうですね。
うん、こんな偏見持ってんだなっていうのがね、
うん、
自分でもわかるんだからね。ナイーブなんかありますか。
そう、他じゃあなんか女性専用車両、この人は乗ってもいいんじゃないみたいな。年齢制限とかあんのかな。例えばお風呂屋さんとかって子供何歳までは男でも女に入っていいみたいなのが確かあるよね。
ああ、なるほどね。
それで言うと、
うん、女性専用車両に子供は乗っていいのかとかいう問題とかか、うん、したらさ、なんかお年寄りとかを女性より優先すべきなんじゃねえのみたいな。あ、前その話したっけ。
前なんか優先席作るんだったら
優先車両か、
うん、お年寄り専用車両みたいなの作ればって、
うん、まあそこ
だ、うん、まあだから、
うん、
一応だから痴漢被害っていう
ことだけが名目なんですよね。
よ
ね、女性だって他のことは排除しなきゃいけないんですよ ね、
う
ん、
よね。
お年寄り専用車両作れとかいう話になっちゃうから、
うんうん、なのにやっぱ障害者っていうのをそこに盛り込むっていうことは、
男性として、
うん、痴漢被害っていう対象には
ならないっていうことだよね。
いう風にしたいとついつも合わないよね、う
ん、合わない。はあ、いやそれ怖いね。
うん、
てか乗れるっていうことは多分投書されてるっ って、それが新聞に載るってことは、そこは事実だよね。
だしょうね。
だしょうね、うん。おそらく。障害者乗れるんだね。これちょっとなんか不満っていうか衝撃すぎるんだけど。
うん、
不満大国で始まったけど、なんか、なんかね、法の目って、つんじゃないけど、なんつんだ、もう、
なんか気持ち悪い、気持ち悪いよね。いろんな
気分が湧き上がってくるね、この問題。
また、なんだろうね、
うん、
いちいち、ワードが際どいから、
うんうん、発言しにくい、
うん、のもあるし、うんうん、
多分ね、そう、こういう問題について発言することに対しての意見っていうか、その怖がってることが一番いけないと思う、うん、
ああそういうのもある、まあそうだ、まあ、うん、まあぶっちゃけ障害者とかこのラジオ聞いてないだろうしね
うわ
こういうのが一番最悪ですからこういうのが一番最悪ですから本当に
自分でちゃんとね、
うん、
言えばいいと思ってるいやつまり偏見を持ってるっていうんだったらそのボーダーをなくしていくっていうのは、
うん、
その言葉がなんか偏見的な意味で使われないようにすることであるっていうか、うん、あの言葉を
そうだね、
なくしていこうって動きがあるじゃないですか、ね、
うん、
僕あれに対してはもう本当に反対で、なんだろう、
なんか障害者とかってまずいんだっけ、
いやそれはどうなんだろう、
体にどうのこうの、体が
なんかまた変わったらとかいうのも聞いたことがある気もするけど、うん、なんか昔でその百姓とかがダメになったり、肉や魚屋っていうのがなんかダメになってらしい、ダメになるっていうのかな、その書き直しされたっていう話を聞いて、その肉屋だったら精肉店なんだとか言って言うのに直すみたいなとかがあるらしくて、
うん、
なんかそんなことをやって何になるんだと思って、
うん、
その言葉が無別的な意味を持っている言葉だとしたら、それが指すものが結局は移行していったら、その言葉がどんどん新しい言葉が作られて、まあ
そうだよね、
っていうことですよね、うん、
まあ、抜本的解決にはならないよね。
障害者のことについてもなんかありませんでしたっけ、何回か故障変わってませんけ、
う
ー
ん、
あー、何いかんせんちょっと知識がなくてあれですけど、
今回なんかね、思いつきで
思いつきでやってるから
だから、うん、リサーチ不足でね。
でも、うん、なんかね、前の新聞にその障害者っていうのがまた新たな故障みたいのが考えられてるみたいな記事を読んだのは確かなんですよね、うん、なんで、まあ、うん、まあ、そういうことについて発言しなくなるというのが僕は一番怖いだってことだと思うっていうのに戻ると、うん、その触れないものっていうのかな、その触れちゃいけないというふうにタブーにされてるものっていうことは、うん、が一番怖いと思う、うん、なんかそれに対しては触れられないし、その自分の周りにいたとしてもそれがそのね、口に出してその名称を呼べないっていうことが何か次の段階へ、
うん、
運んでしまう気がするし、
ね、
距離をもっと周りにいるしっていうこととかを考えなきゃいけないと思うんですよ、うん、
まあ、なんか意識してしまうと、
うん、
なんかね、
ですよね、
そこから文化っていうか、うん、差別化みたいなものが始まっちゃうからね、
うんうん、あれはでも障害者の人が本当に障害者とか、まあ、その百姓だったら百姓がその本当に声を上げてんのかどうかっていうところが、まあ、僕は問題なんか、まあ、悩むところではあります、
うん、
障害者の人が障害者ってまとめられたりするのが嫌だって言ったり、百姓の人が百姓って言われるのが嫌だって言ったら、うん、まあ、それはなんか聞かざるを得ないっていう面があると思う、うんうん、なんでしょうね、日本人がジャンプって呼ばれるのとかもあれも別称、
なんかね、ジャンクな、
うん、でそういうのも別に嫌だって思わなければ、
うん、まあね、
うん、いいんだけど、それが本当に嫌がってる人がいるのかどうかとかが分かんないし、
でもなんかその言葉自体とかよりも、
うん、
その言った側の気持ちみたいなことの方が強いよね、絶対。
もちろんそうでしょうね、うんうん、なんか 悪意ある使われ方をしてきてしまった言葉たちが殺されてくっていう感じなんだろうと思うんですけどね。
言葉からしてみりゃたまらんね。
そうですよ、言葉に被害はない、被害っていうのは
責任、
悪意、そう、責任はないですからね。
悪い感じで持って遊ばれてさ、最終的には捨てられてって、いいように使われて、
飯とかも使えないんですっけ、推しとか。
じゃあな、放送禁止用語みたいなことになってんのかな。
放送禁止なんですかあれは。ああ、でもそれ もよくわかんないですよね。放送禁止っていうのも、うん、その何かで決められてるっていうわけじゃないっていうことがやっぱり多くて、 あとはなんだ、自分たちで勝手に禁止してしまったり、うん、あとボーダーライン、ガイドラインみたいのが、
うん、
まあ、作られてたりすることもあって、
うん、
っていうことなんだろうと思うんですけど、ここら辺もちょっとね、本当調べ不足です ね。でもその放送禁止のことについて言えば、森達也っていう人が放送禁止かっていうのが、
うん、なんだっけ、長島ラモだっけ。
あ、違う、
全然違う、
森達也ですよ。森達也が今の面白かったですよ、すごい。森達也の放送禁止かがあって、中島ラモだっけってどういうことですか。
なんか中島ラモ もそんなような歌出してなかったっけ、放送禁止用語ばっかり
歌
ってるみたいな。
あ、そういうのとはちょっと違って、
になった。
あ、そうなんですか、
みたいなやつ、
うん、なんか昔からね、そのなんだ、音楽とそういうのはね、付き物ですけど、その放送禁止歌っていうのは本のタイトルで、もともと、なんかドキュメンタリーでやったらしいんですけど、
うん、
放送禁止になってる歌っていうのがあると、
うん、
テレビ業界 で、はいはい、で流しちゃいけないっていうのは、それはそのかあんまり普通に詩を読んでも分かんないんですけど、童話のことを歌って、なんて言った、差別部落のことを歌ってる歌だとか、はいはいはい、差別部落が歌ってた歌だっていうことで、うん、なんか放送禁止でされてるんだけど、
うん、
まあ結論から言ってしまうと、そのドキュメンタリーを追ってったら、結局はその禁止されてるっていう事実はどこにもなくて、
うん、
その自分たちで規制、こういうのをかけちゃいけないもんだっていうことが伝統を見たくなってたっていうこと、そのテレビ業界の中で、
うん、
ってことがまあ分かるっていう、まあそういう流れのフィクションなんですけど、うん、ノンフィクションなんですけど、うん、それと同じような感じになってることが他にもいっぱいあるかもしれないなと思いました。そのガイドラインっていうか、そのルールみたいのはないのに、
うん、自分たちに意思規制みたいなことをして、う
ん、はい、そのなんかテレビで言っちゃいけないことってなんかあったじゃないですか。お笑いでも、
うん、
なんでしたっけ、ネタとしてやっちゃいけないのは、障害者ネタと天のネタは絶対にテレビじゃやらない、
やれない
、うんうん、なんかね、そこを壊そうとしてる、自分たちが障害者でありながらお笑いをやって、
うん、
障害をネタにしてお笑いをやってる人とかもいるじゃないですか。
なんかホーキンス青山とか、
うん、なんかそういうところのでね、ちょっと頑張ってる人らをちょっと応援したいなと僕は思ってるんですけどね。
そっか、まあ、はい、一応安全策で、
うん、
まあ、保身の意味も含めて、
はい、
番組中不適切な発言があったことを深くお詫びします。
不適切か？
わかんないけど、まあ、でもその放送禁止用語とかもさ、
うん、
知らず知らずのうちに使ってた可能性あるじゃんか。
それ毎回言わなきゃいけないじゃん、したら。
まあそっか、
うん。
うん。まあでも特に今回は、
うん、だって放送禁止用語っていうのがどういう規定されてるのかとかも、じゃあ追っていきましょう。
追っていく？
うん。調べときますよ。その高田さんさっきのあれも、
うん、
何でしたっけ？
女性専用
車両。女性専用車両についても。
うん、
ちょっとこれは面白いテーマだと思いますよ。
お、乗ってきた、
うん、乗ってきた。これについては追って
ご報告します
ので、
うん、
はい、楽しみにしていてください。
はい、
はい、
じゃあ、まあ、
でもこれについての知識とかももし持ってる方いらっしゃったら、
うん、
ね、メールで教えていただけるとありがたいです。はい、
障害者には、
はい、
一般的にはこれって知られてないじゃんか。障害者の人はみんな知ってんのかね、うん。
ああ、じゃあちょっとそれも聞いてみますか ね。
例えば障害者手帳にそれが載ってるとかさ。
ああ、載ってないでしょうね、多分、とは思うけど。
うん。うん、もう障害者が知らなかったら何にもならんよね。
そうですね。
そういう制度があってもね、うん、とかね。まあまあまあ。
はい、
まあ、今後とも。
追っていきますので。では
い、
はい、
不満大国日本。こちらのコーナーでは皆さんからの不満を募集しています。宛先はすべて同じ、ローマ字で、気まぐれ fw@yahoo.co.jp。ローマ字で気まぐれ fw@yahoo.co.jp です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕の不満はまたいつか。
気まぐれ
エンディングです。
はい、エンディングです。
今回はね、なんかまあ、うん、その僕らが計画してなかったところで高田さんがね、面白い話を持ってきてくれたおかげでとかせいでというか分かんないけどちょっとね、やっぱ考えとかまとまってないところで話したから、
ぐちゃぐちゃしてしまいました。
普通の会話見たくなってしまっているところがね、多いんですが、
まあ別に普段と変わんねえよってい
つも
いつもと変わんねえよって思われ
てたらちょっとショックなのか、まあ、嬉しいのかちょっと微妙なラインですけどね。
そうね、実力が普段ね、実力が上がってそうなってるのか、それとも普段のクオリティが別にそんな大したことないのか。
そうですね、うん、
まあまあ、
うん、
どうしますか。
なんか高田さんが、
あ、いや別に、あ、まあ一応僕はこれ明日、はい、まあ、今日入学式があって、明日授業説明会があって、はい、来週の火曜から授業が始まるんですけど、
はい、
うん、あれ星くんは、
僕はもう授業始まってますね。大学はそうですね、自分頑張って取っていますよ。今期で全部取り終えますんで、はい、単位を、はい、宣言しました。今
お父さんお母さん安心して、
はい、後期は多分のんびりと卒論だけで頑張りたいと思います。はい、そんなんですね。で、まあ今回の内容は本当に追って調べていきますんで、ぜひ聞いてくださいね。
はい、はい、聞いてください、
ね、聞いてくださいね。はい、じゃあいいですかね。はい、宛先は、まあ、何かあったらお手紙とかをください。
はい、
宛先はローマ字で気まぐれ fw@yahoo.co.jp、気まぐれ fw@yahoo.co.jp です。それでは気まぐれフットワーク、そろそろお別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。
バイバイバイ。